私ね、かなり昔からね、まあ、仮想通貨にね、手を出しておりまして。で、今週ですね、その仮想通貨の中でもね、まあ、一番有名な、まあ、ビットコインっていうのがありますけども、ビットコインの値動きがすごくてさ、見てました皆さん。特になんかニュースとかにはなってないと思うから、まあ、知ってる人は知っている。知らない人は知らないと。ね、そんな感じだと思うんだけどさ。いや、ビットコインの値動きがすごくてさ、いや、ようやくだなっていうぐらいさ、動いたわけ。どんな感じで動いたかっていうと、先週のラジオ放送した時に関しては、1ビットコインが109万円だったのね。で、これが、次の日、7月の28日で、109万円から、117万円まで上がったわけ。一気に8万円上がったわけね。めちゃめちゃ上がったと思って。いや、これ来たぞと思って。もうこれまで、ね、すげえ溜め込んでたパワーが、ここ吹き上がるぞと。そんで、次の日、8月1日、120万円。3万円上がるのね。来てる来てると思って。これ120万円が一つね、なんかその障壁というかさ、なってて、ここがなかなか超えられないのよ。だからここ超えたらさらにすごいことなんぞと思って。で、8月2日、126万円まで行くわけ。まあ、8月1日から8月2日にかけて、その120円突き抜けてね、126万円まで行ったわけ。すごいよね。7月の27日から8月2日までに17万円アップしてるわけよ。1ビットコインあたりね。だからさ、めちゃめちゃ上がってさ、俺の持ってるね、仮想通貨も、まあ、全体的に上がるわけよ、そうすると。俺もビットコインだけじゃなくてさ、他にモナコインとかさ、そういうの持ってたりするからさ、まあ、全体的に持ってたんだけど、これが上がってって、もともと原資は78万円だったわけ。ね。それが先週の時点で83万円だったわけね。で、これでも、まあ、原資よりも5万円プラスになってると。なんだけど、8月2日のそのビットコインがね、126万円になったタイミングでは、俺の原資というか、に関しても、まあ、そこが増えてですね、95万円まで上がったのよ。やばいでしょ。ねえ、元々の原資から考えると、17万円プラスというところでさ、いや、来たなと思って。これ革命だぞと思って。これ100万円まで行くぞと思って、俺のね、持ち金額がさ。そしたらね、今私無職ですから、すごい楽になるなと。ね、運命の差だからね、78万円と100万円じゃさ、全然違うじゃん。22万円違うからさ、そしたら1ヶ月半ぐらい暮らしていけるじゃない？その余分なね、プラス分でさ。これはありがたいぞと思って。また無職の期間が伸ばせるぞと思ってさ。最高だなと思ったんだけど、まあ、だけどだよね。8月2日。俺ね、思ったんだよね。8月2日の126万円の時に、朝、10時半だよね。のタイミングで、決済しようかなと思ったの。まあ、まだ上がるでしょうと。まだ上がるんだけど、まあ下がる可能性はあるから、もう一回もうここで、決済しちゃって、でもいいかなと思ったわけ。でももう一日二日ねえ我慢してもいいかななんて思ったわけよ。まあ私前々から言ってますよ。7月までは上がり続けますと。ねえ、で8月になったら落ちると思うって多分言ってたことがあると思うの。でも8月に落ちると言っても8月の頭に落ちるわけじゃなくて、末にかけて落ちると思ってるわけ、俺は。だから8月上旬はまだ上がる要素はあると思うんだよね。で、そっから落ちて ちゃうと思うから、まだ8月の上旬、ね、頭はまだ頭じゃない、8月2日なんてさ。だから、もうちょっといけるなって思って。もう1日2日、ちょっと寝かそうかなと思って。そしたらさ、急落ですよ。126万円が、なんと、本当、何時間かで、117万円まで落ちるわけ。9万円。もう、頑張って頑張って上げてきたこの、ね、ビットコインが、もう、たった数時間で、9万円下がるわけ。こんな下がると思って。120万円とかの壁とか関係ないじゃんみたいな。それよりも下がっちゃったと思って。そんで、ああと思って。さっき、ねえ、決済しとけば、126万円の時にね、決済してればさ、俺の持ち金額も95万円だったのにさ、一気に減っちゃって。ああと思って。で、結局、今日時点で、8月3日の、先ほどの時点で1ビットコインあたり今119万円。まだ120万円の壁は超えられてない。また元に戻っちゃった状況。で、私の手持ちのお金も、90万円。だから、まあ、ピーク時よりも5万円ぐらい下がってる状況かな。になっております。なんでね。でもまだ決済してないのよ。ねえ。こんなこと言ってる間にさ、で、ちょっと下がったタイミングでさ、決済しとけばさ、よかったのにってなりそうだよね。これ以上まだまだ下がる要素はね、あるから。上がる要素ももちろんあるよ。だけど、一回下がってるからね。ちょっとなんとも言えないんだけど。一応今私が考えているプランとしては、126万円ね。1ビットコインあたり126万円から117万円まで下がりました。ということは、おそらく、その間、中間の金額、だから、まあ、4万5千プラスしたとして、121万5千円ぐらいまでは戻ると思うのよ。一旦、金額がね。で、そこから先は見えないなと思って。上がるのか下がるのか。だから半分戻すって結構あるから、半分まで戻したらね、急落した金額がね、半分戻ると。そこまで行ったら、決済しようかな、みたいな。ちょっと思ってます。だから、まあ、現金的には、92万円ぐらいまでになったら、まあちょっと決済した方がいいかななんてのは思ってたりするんだけど、ここまで何年ぐらいだ ?3 年ぐらい持ってたんじゃないか、下手すると。だから、なんか、欲をね、ちょっと出しちゃうところはあるんだよね。ここまで持ってたんだから、もうちょっとって。90万円じゃなくて、100万円までみたいなさ。そのぐらいまで目指したい気持ちはあるから、さあ、いつのタイミングでねと思って、スケベ根性を出してると、またね、一回の暴落で済んでたところがまた2回3回暴落しちゃって、ね、昔みたいな金額になっちゃったらさ、それこそね、ビットコインあたりがさ、今だったらね、120万円ぐらいだけどさ、70万円とかさ、そういう時期があったわけだからね、60万円、70万円の時期あったわけだから。それ考えるとね、本当に元に戻ってくれたわけだから。でも、ビットコインって、一時200万円まで行ったことあるんだよね。1ビットコイン200万。ということは200万に戻る可能性も全然あるんだよね。だからさ、決済しちゃった後にさ、150万台、200万台になっちゃったらさ、ない、もう悲しいじゃない、本当に。泣いても泣ききれないよ。そう考えるとなかなか決済できないんだよなと思って。で、ずるずるずるずる来ちゃってんだけど。まあ、ちょっと前から考えれば十分ね、美味しいというか、値段は上がってるからね。 ここらで決済しておくのが、まあ一番いいんじゃないかなとはね、思ってたりするんだけどもね。まあ、ちょっと今のプランだとね、120万ちょっと超えたぐらいで、決済しようかななんて、思っておりますけどもね。いや、もう一回あるかな。また、ちょっと欲を持って、欲深くなっちゃうね。126万円までまた戻ったら、もう一伸びすると思うんだよね。130万円待つか。そうすると現金的にも多分10万円ぐらいになると思うんだよね。10万円ってか100万円か。今のね、価値が今90万円ぐらいだからさ、俺って全部持ってるね、仮想通貨が。これ100万円になったら決済なるかな。あと10万円上がるかな。100万円になってくれたらね、本当にあともう1ヶ月ね、78万円から考えたらね、100万円まで伸びてくれればね、美味しいですから。そうしたら本当に最高なんだけど、どうなるんでしょうかね。まあそれをね、ちょっと今週は注視していきたいなと思っておりますんでね。まあそんな感じのね、私ね、もう仮想通貨おじさんの方がね、今日もラジオをね、ちょっとやっていきたいと思いますんでね、よかったらね、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パル内藤の童貞ネットアットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、今日はちょっと仮想通貨のね、お話が一番ちょっとテンション上がるかなと思って。いや、そのぐらい上がったのよ。ずーっとチャートを見ちゃう。コインチェックとかのさ、サイトでさ、チャートが見れたりすんのね。1分ごとのチャートとか。そうするとさ、見ちゃうんだよね。このまま120万円突破するのか突破しないのかみたいな。それを見ていて、ねえ、3時間とか、すぐ経っちゃうのね。あ、チャート見てたら3時間経ってたみたいな。抜けるか抜けないか、抜けない、抜けない、抜けない、抜けない、抜けない3時間みたいな。抜けた、抜けた、抜けた、また3時間みたいな。上がる、上がる、上がるって3時間みたいな。もうずーっとチャート見てる1週間。まあ、一週間とは言わないけど、数日。本当に、だから、7月の27日から8月の1日ぐらいまで、もうすごい頻繁にチャート見てたよね。面白い。やっぱ、なんだろう、お金が増えてくのを見てるのは楽しいよね。持ってるものの価値が上がっていくわけじゃん、どんどん。すごくね、良いです。これを得るために3年待ったんだから。喜んでもいいと思うんだよね。3年待った価値はあるでしょ。ねえ。こんだけなんか喜べるんだったらね。上がった上がったつって。120万突破するかしないかするかしないかつって。ねえ。それがしたくて。ね、3年も頑張って待ったんだからね、ご褒美ですよ。まあそんなわけでね、まあ突破したけどもね、ちょっとガラガラしてしまいましたけどもね、まあ、なんとかとどまってると。またね、120万突破してくれることを祈ってね、明日もね、神頼みしていきたいと思いますけども。まあそんな感じで、ちょっとまあビットコインに左右されてるね、毎日でございますが、まあそんな中ね、いろいろとやっておりますね。まあ、大体寝てるんだけどね。大体横たわってる。けども、横たわってない日は、少しね、出かけたりとかしてますから。すごいんだよ。その差が激しくて。横たわってる時と横たわってない時の、なんか差がすごくて、 こないだ何曜日かな、火曜日寝てたんだけどさ、結果24時間中20時間ぐらい横になってた。でほぼ寝てたと思う。あの横たわってるだけじゃなくて、ちゃんと睡眠としてとってる時間も18時間とか、まあ、15時間から18時間ぐらいは寝てたと思う、ちゃんと睡眠で。他の時間は横たわってる。で、じゃあ起きてた4時間はっていうと、まあご飯食べたりとか、ちょっとテレビ見たりとかぐらいで、多分火曜日かな、うん、そういう日がありました。まあ、他の日もね、まあ今日とかも特に出かけてなくて、あの本当はなんかラジオで面白いことを喋りたいななんて思ってさ、今日なんかないかななんて思ったんだけど、今日なんか非常に眠くてね、眠くて眠くて何もできずで、まあ、なんか取りためたアニメ見てたらね、一日終わってたんですけどもね、なんかテレビ見ながら横になりながらね、そんな生活ですよ。これがね、ザ無職プー太郎でございますね。え、なんかもうちょっとね、メリハリのあるさ、寝てるだけじゃダメだ、うんこ製造機だからね、もうちょっと熱中できるものを見つけて、で、それをすることによってね、その、寝る間も惜しんでじゃないけどさ、そういう日々を送らないとさ、なんか腐ってっちゃうよね、人間ね、って思う。まあ、そんな中、一応、ちょっとだけ熱中することもね、今週やったんだけどさ、まあ、褒められることじゃないんでね。まあ、あんま、あれなんだけど、まあまあ、今週一番やったことっていうのはね、その褒められることでもないことをね、ちょっとやりましたんで、まあ、そんな話もね、今日はしていきたいと思っております。じゃあ、あとね、今日はあのお便りとかね、ぜひちょっといただけるとね、読まれる、ね、確率高いので、リアルタイム組の方はね、ぜひ、送っていただけると嬉しいかなと思っております。今日ちょっとね、あの事前のお便りがね、あまりなくてですね、だ今日ちょっとリアルタイムでいただけると、読まれる可能性高しと、ね、採用率高しという状況なんでね、よかったらお便り送っていただけたらと思います。で、お便りの宛先なんですけども、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらまで送っていただけたらと思います。で、リアルタイムであればね、このまま読ませていただきますし、で、リアルタイムでね、なければ、事前にね、いただけるんであれば、事前事後でね、いただけるんであれば、次回の放送で読ませていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じなんだけど、で、今週ね、何したかっていうと、パチスロをしてました。寝てるかアニメ見てるかうんこしてるか以外はパチスロしてた気がします。あれ、パルさん、なんか先週もなんかパチスロ負けてたよねみたいな、その前も負けてなかったみたいな、で、パチスロ卒業するって言ってませんでしたみたいな、言ってました。もう卒業何回目でしょうか。卒業しては入学して、卒業しては入学しての繰り返し。本当本当にパチスロってダメだわ。あれ、なんか規制した方がいいね。麻薬だよ、ただの。本当にギャンブル中毒者だと思う。これはね、やべえなって思うんだけどさ、パチスロ今週も行っちゃって、ねえ、どうしちゃったんでしょうか。やっぱ手軽にできる娯楽なんだろうね。なんかすることないなーとか、暇だなーだったらなんか他のことすりゃいいんだけどさ、本読んだりとかさ、でもなんかより楽な方、楽しいことに人間はやっぱり弱いからさ、行っちゃうのかなーと思って、パチスロかなーつって、行きてーな、打ちてーなーってなって、でも金ねーしな、どうしようかなーとか思ってしたらさ、財布に金が入ってんだよ。 なんでかなと思ったらさ、ちょっと、支払いとかがちょっと一個あってね、りっちゃんことりつな銀行から、5万円ほどですね、お金を追加でお借りしたんですね、私。それで、いろいろ支払いして1万円ぐらい使ったんで、残り4万円がですね、財布に入っていたんですよ。4万円入ってんなと思って。打てんなと思って。一番ダメな思考よ。キャッシングしたお金でギャンブルするっていうさ。でもそれも、ビットコインが悪いの。ビットコインが上がってるじゃない？で、78万円の原資がさ、95万円ぐらいまでいってるわけじゃん。ねえ、17万円分、プラスじゃない？打てんな、と思って。パチスロ打てんな、と思って。で、りそな銀行からね、5万借りてたとしても、全然打てるな、と思って。っていう思考にもなっちゃってる、多分。ビットコインが上がってるってのもある。だからちょっと大暴落した時には、ちょっと震えは来たんだけど。だから、パチスロ、打ちに行こうと思って。で、パチスロ行くわけですよ。でも朝から行くしかねえと思ってさ。で、わざわざちょっと渋谷の駅前までは行かずにね、近所にある、一番家の近くにあるパチスロ屋に行ってさ、大した店じゃないんだよ。なんか、大きい店でもないし、寝台入りましたとかそういう店でもなくて、普通に地元にあるパチスロ屋さん。チェーンなんだかわかんないぐらいの。でさ、そんなところをさ、出るわけないんだけどさ、もう駅前まで行くのもめんどくさいしね。打ちたい台っていうのがあんまり設置されてなくて、で、うちの近くかなと思って。置いてあるしと思って。で、そこ行くことにしてさ。で、8月1日だよ。ね、8月からは本気出すっつって。思って本気出すことはパチスロかいっつってね。本当にひどいもんなんだけどさ。でもね、これまでぐーたらしていたわけですよ、私。7月いっぱいね。何時に起きて何時に寝るんだかもわかんない生活。寝たい時に寝て起きたい時に起きるみたいな生活してたところが、もう、早いですから。ある意味出社だからね。会社に行くのと変わりませんよ。パチンコ屋さん、パチスロ屋さんは10時からオープンですから。で、そんな10時に起きたりとか、11時に起きたりとか、それじゃダメなんだから。ちゃんと、ね、オープン前に行かないといけないわけなんだからさ。なので、もう、8月1日、久しぶりに朝、日が出ている時にね、午前中に家を出て、素晴らしいと思って。規則正しくなってきたぞと思って。8月1日から本気出すってね。そういう意味だから。ね、規則正しい生活をするぞっつって。で、9時半に、駅前行って。で、駅前って、まぁちょっと最寄りの駅のね、パチンコ屋さんの近くまで行って。で、時間があるの30分。で、別にさ、並んでないのよ。地元の店だから。駅前のさ、その渋谷駅とかさ、大きな駅前だったらパチンコ屋さんとかパチスロ屋さんは人が並ぶんだけど、整理券とか配ってまでさ、抽選とかしてね、並んでんだけど、本当にそういうちっちゃいところとかってそんな並ばないから、人がいなくてさ、9時半とかに行っても、誰もいねえなと。どうすっかな、30分と思って、で、俺いつも朝ごはん食べないんだけど、ちょっと朝ごはん食べようと思って。で、松屋寄ってさ、で、松屋の朝定食だよね、食べて。なんかね、ダブル目玉焼きソーセージ定食みたいなの食べてさ、朝っぱらから。480円くらいするのかな？もう、フルマックスなやつよ。たまーにその朝定食食べたくなんの。そういう、松屋とかさ、すき家とかさ、中尾とかでさ。で、でもいつも俺朝定食食べるときって、卵かけご飯なんだよね。一番安いやつなんだけどさ、卵かけご飯大好きだからさ、それ食べて終わるんだけど、 もう今日はちょっとパワーつけたいなと思ってさ、ダブル目玉焼きにさソーセージついたやつそれ食っちゃおうと思ってさ、マックスだと思って、卵一つじゃねえぞ二つだと思って、でそれ食べてさ、いやもうこれで今日はやれる気がすると思って、でも食べてまだ時間あんのよ、全然9時45分ぐらいなわけ、あと15分あんなと思って、どうしようかなと思って、で近くにドトールコーヒーがあって、じゃあドトールでコーヒー飲んじゃうぞと思って、もう朝活だよね、ある意味朝からさね、健康にいい定食食べてさ、そんでドトールでコーヒーまで飲んじゃってさ、一服してるわけ、こういう生活贅沢だなと思って、すごくたった30分だよ、9時半から10時までの30分なんだけどね、朝定食食べてでね、カフェでちょっとコーヒー飲んでゆっくりしてみたいな、たった30分なのにすごくゆっくりして贅沢だよなぁと思って、だからさ、なんかこういう生活した方がいいんかなぁって思って、ちょっとお金かかるじゃん、まあ全部自炊しろよって話なんだけどさ、で自分の家でご飯炊いてとかさ、で食後ね普通にコーヒーレトルトのとかインスタント飲めばいいじゃんって思うかもしんないけど、やっぱ外食で朝定食べて外食で、で外のカフェでコーヒーを飲むっていう、ちょっとお金かかるけど、まあ朝定も安ければ300円ぐらいで食べられて、コーヒーも200円ぐらいだからさ、まあ500円ぐらいで結構な贅沢感味わえるなと思って、だからこれいいなと思って、すごくなんか充実した感じがしてさ、この30分これは今日頑張れるぞと思って、パチスロ頑張れる気がすると思ってさ、でそんなんでさコーヒー飲んでさ、したら10時になったからさ、よし行くかっつって、でお店の前行って、まあ、9時58分ぐらいだったのかな、着いて、そしたらなんか 4,5 人並んでるのよ、じゃあその後ろ並ぶかっつってさ、ちょっと並んでさ、で10時になってさ開いて、で中入っていくわけ、パチンコの方に走っていく人もいる、走っていくっていうかね、動いていく人もいればパチスロの方に行く人もいてさ、でももう狙い台とか別にないわけ、寝台が入ったわけでもないし、ただのちっちゃいパチスロなわけよ、でみんなさ、なんか多分前の日とかにさチェックしてんだろうね、この台どうかな、あの台どうかな、ちょっとチェックしてるわけ。で、俺も打ちたい台はあったわけ。で、その台っていうのが、エヴァンゲリオンの、エヴァの暴走400っていう、A タイプっていうのかな、あの、ボーナスしかないタイプの、やつでさ、なんていうのかな、今のパチスロって、あの AT とかついてんの、あのね AT とかわかんないよね、パチスロしない人全くわかんないと思うんだけど、結局なんか当たりがあるじゃん、ボーナスあるんじゃない、で当たるとビッグボーナスっていうのとレギュラーボーナスってあるわけで、他にもそれ昔のやつなんだけどさ、昔のやつはそういうのがあって、ビッグボーナスっていうのが当たるとなんか300枚とか400枚とか出るわけで、レギュラーボーナスっていうと、まあ、100枚ぐらいしか出ないとかね、そういうのがあったりして、で今主流なのはそっちじゃなくて、その AT、ART みたいなのがついてて、それっていうのはなんかゲーム数とかあとメダルの枚数とかを管理して、なんかどんどんどんどん上乗せしていけるみたいな、そういうタイプのやつがあるのね。だ例えば AT 当たりましたみたいな、100ゲーム保証みたいなあって、でやってくと1ゲームあたり何枚増えていく感じですよみたいな、だから なんだろう、100ゲームの AT とか当たったりとかした時に、だいたい1ゲームあたり5枚ぐらい増えてきますよっていうと、その AT 全部走り切ると、100ゲーム走り切ると500枚手に入りますみたいな。まあ、そんな感じの、ざっくりね。俺もちょっと表現合ってるかちょっとわかんないんだけどさ。ってあんだけど、今回のエヴァ暴走400っていうのは、そういうのはついてなくて、もう結構シンプルにビッグボーナスとレギュラーボーナスしかないタイプのゲーム。だから、なんか、爆発して、すげえ儲かるっていう台ではないんだけど。まあまあ普通にね、コンスタントに出していきましょうってタイプなんだけど。で、これを打ちたいと思ってたわけ。でもなんだよ。すげえ、それ打つためにその店行ってるんだけど、朝から並んで、エヴァの暴走400っていうのに、朝一座るやつなんていないわけ。全然主流じゃなくて、ほんと隅っこの方に追いやられてる台で、それ、誰が打つのみたいな。いつの台なの？本当になんか、打つのねえなと、なんか、昼過ぎとか、夕方とか来て、打つ台ないな、何打とうかな、なんか、あ、エヴァ暴走400か、ちょっと打ってみようか、みたいな。そういう台なわけ。だからさ、なんか、ダセえなと思って。朝並んでたよね、あいつ、みたいな。で、結局朝一でエヴァ暴走400座んのみたいな。あいつ何なの？思われるかなと思っちゃって。人の目が気になっちゃって少し。俺ダサくねえぞって思われたくてさ、少し。あるのよね、そういう見えっ張りなところがさ。それでさ、ミリオンゴッド座っちゃう。ミリオンゴッドっていうのも、またそういう台があってさ。すごく、荒い台なわけ。全然、回転しないわけよ。なんていうのかな。ミリオンゴッドって昔からある台で、まあ昔からね、なんだろう、少しずつ進化していって新しい台になっていくんだけど、今出ている神々の凱旋っていうミリオンゴッドの台があるんだけど、これも結構荒くて、勝つときは、本当に、なんだろう、1万枚とか出す時もあれば、負ける時は10万円負けたりとか、そういうもう荒い台なわけで。で、これはさっき言ったボーナスとかじゃなくて、ゴッドゲームっていうのに当選すると AT みたいなのついて100ゲーム回せんのね。で、だいたい1ゲームあたり3枚ぐらい増える換算なのかな。100ゲーム回すと300枚ぐらい手に入る。そんな感じのものなんだけど、300枚だとね、メダルって1枚20円なわけ。だから、1000円で50枚。なので、300枚出ると6000円ぐらいになるわけ。いや、たった6000円じゃん、みたいな。一回そのね、ゴッドゲームっていうのを当ててね。で、それを消化すると100ゲームだから6000円ぐらいにしかなんないんだけど、これが連チャンするのよ。連チャンの連チャンの連チャンして、それで1万枚とか、30連チャンとか40連チャンとかして1万枚とか出る時もあるみたいな。荒い台なわけ。で、ゴッドゲーム。ね。そのミリオンゴッドっていうゲームがあって。スロット台があって。それ、座ったわけ。朝一からエヴァンゲリオンは出せ。ね。だからミリオンゴッド。俺は、普通にパチスロ打つやつなんだぜっていうのをなんか出したかったのかわかんないけど、そういう荒い台、座ってしまうわけ。で、ミリオンゴッドさ、打ち始めてさ、全然当たんないわけ。あのね、ほんとなんか回る台回んない台ってあるんだけど、ミリオンゴッドって回んないのよ。あんまりそのメダル持ちが良くないっていうタイプのさ、スロット台で。1000円で30ゲームぐらいなのかな、回んの。そんな回んないかもしんない、下手したら。 30ゲームいけばいいぐらいな感じなんだよね、1000円で。だからさ、300ゲーム回すので1万円かかるわけ。すごいよね、300ゲーム回して1万円かかるんだけど、300ゲーム、いやもっとだよね、1万円でやっぱ1000円で30ゲーム回んないわ。25ゲームぐらいだわ、多分。だから1万円で250回、だから4万円で1000回いかないぐらいしか回んないわけ。それでやるじゃん、ミリオンゴッドやるじゃん、ずーっとやるじゃん。お金が消えてくわけ、財布から。りそな銀行から借りてた4万円がさ、4万円が3万円になり、3万円が2万円になり、1万円になり、ゼロになり、ね、1000回転回して当たりが出ないわけ。何にもうんともすんとも言わないわけ。財布からお金がなくなっちゃってさ、銀行行っちゃったよね。 ATM にまた駆け込んでさ、もう嫌なんだよその時、周りに人がいるじゃん。そんな中さ、席外すの。でもおかしいよね、1000ゲームとか回しててその人が一回席からいなくなるのね。まあ、一応荷物置いとくのよ、席に荷物とか置いとかないと台取られちゃうから。荷物置きっぱなしで1000ゲームぐらいで席離れるわけ。みんなから思われてんの絶対。あいつ金なくなったなーって、 ATM 行ってんなみたいな、で絶対見られてるわけ。やだなーと思いながらさ、 ATM 駆け込んでで2万円下ろしてきたわけ。この2万円は、銀行に多分8月の頭に、引き落としがあるからっていうことで2万円入れといたお金なんだけど、知ったこっちゃねえと、こちとらミリオンゴッドで4万円やられてるんじゃいと、ね、2万円必要なんですと。でそれさ引き出してさ、で2万円財布入れてさ、で戻ってきて、これでね頑張るしかないと思って、でそこから4000じゃないよね、そっからまた1万円消えて、5万円だよもうこれで投資。それで出なくて、で5万4000円入れて、なんとかゴッドゲーム引いたわけ。やっと来たと思って、長い5万4000円の投資とかってあると思って、しょっぱなから。その朝一番の俺のちょっとした見えから始まったもんでさ、エヴァンゲリオンだったらそんな5万4000も投資ならないよってね、のところがさ、ちょっと見え張ってさ、ミリオンゴッド座っちゃったからさ、5万4000も投資することになっちゃってさ、これ5万4000投資してさ、ようやくゴッドゲームですよ、100ゲームのゴッドゲームで、これで1回終わると300枚なりますね、1枚20円だからね。で、300枚なって6000になる予定。5万4000円かけて6000円しかならないの。いやいやこれまずいよと思って、これなんとか連チャンしてくんなきゃ困るよと思ってさ、でやっててさ、で2回ぐらい連チャンしたわけ。いいぞーっつって、で2回連チャンするだけでさ全然違うわけよ。だってね、1連チャンごとに6000円増えてくイメージだからさ、だから3回あると1万8000円ぐらいになるわけよ。少しずつ傷が回復していくと思って、そしたらさ、よしこれのままこのままいけるぞっつってさ、レバー叩いてるわけで、レバー叩いて左のリール、真ん中のリール、右のリールって止めるわけよ。でそれずっと繰り返してるわけね。でメダル増えていくんだけど、したらさ、 次レバー叩いたらさ、プチューンっつって、画面がね、消えんのよ。モニターが。一回電源落ちるの、ビュンっつって。で、この演出が、そのフリーズ演出っつって、その画面が消えたと思いつつ、大当たりなわけ。プレミアムゴッドゲームっていうのが当たるわけ。そういうフリーズ演出っていうのはそのプレミアム演出があって、そういうのが弾きたくて、スロットやってるって人、すげえ多いわけよ。そんでさ、フリーズするわけ。ね、もうずっと、レバーオンして、タッタッタッつって押して、レバーオンしてタッタッタッって、ずーっとそれを、ね、100ゲーム、200ゲーム、300ゲームってやってる中で、急にレバーカンってやったら、プチョンって落ちて、で、もう、プレミアムゴッド確定になるわけ、そこで。来た来た来た来たと思って。これで巻き返せると思ってさ。で、プレミアムゴッド。そっから、結構、伸びて、で、そのまま16連して、で、16連ってやばくない？ゴッドゲームが1ゲームあたりだいたい300枚、6000円ね。で、これが16連するから、4800枚とか出て、ということはだよ、9万2000円分ぐらい出てるわけ。すげえ連チャンしてるわけよ。これもプラスよ。5万4000円ので投資で、で、全然大幅にもうプラスだから。やったやったーと思って。でも、ね、まだ、こんなもんで終わるんじゃないぞと思ってさ、まだまだなんか連チャンしてくんねえかなと思って。で、一応16連した後、また少しずつね、コツコツやって。で、ちょっと出たり飲まれたりとかしながら、やってたら、また、フリーズして、プレミアムゴッドゲーム引いて。これ引けないんだよ。8000何分の1とかの確率で、引ける、やつでさ。そんなに、1日に2回とか引けたりするような、ものじゃないわけ、プレミアムゴッドゲームって。で、ちなみにプレミアムゴッドゲームは、最低3回のゴッドゲームが保証されている激レアの役なわけね。で、まあ、3ゲームのゴッドゲームだと、なんだかんだで、まあ、そこから連チャンしやすかったりとかして、まあ、10連チャンとかしたりすることもあるんだけど、10連チャン、まあ、16連チャンやりすぎなんだけど。で、そこで、プレミアムゴッドゲームもう一回引いて、で、これは6連チャンぐらいで終わっちゃったのかな？短かったんだけど。でも6連チャンでもさ、ね、1ゲームあたり6000円だからさ、6636でさ、3万6000円分ぐらい。そこで出てさ。で、結局、なんだかんだじわじわ行って、プレミアムゴッドゲームを2回引き、7950枚マックスで出て、すげーなと思って、約8000枚だよ。俺がマックスで出したことあるのが9000枚ぐらいだと思うんだよね。だから8000枚じゃん、近いぞと思って。で、じゃあすごいよ、8000枚つったら、16万円だからね。現金で。まあ、もっと、ちょっと、安くなっちゃうんだ。10日交換じゃないから、メダルがね。ちょっと、安くなっちゃうんだけど、換金すると。でも、16万円じゃん。やばいじゃん。5万4000円の投資でさ、16万円だからさ、約プラス10万円じゃん。やばいじゃん。 で、ビットコインも上がってるじゃん、みたいな。金があるところには金が来るな、つって。ガハハハ、ガハハハだよね、ここでね。ねえ、なんかもう、すべてはもう我にありって感じになっちゃうじゃん。7950枚か、と思って。で、ちょっとふと頭よぎったのが、これ叶わない夢だなってずっと思ってるから、人生までやりたいことリストの中からは外してるんだけど、一回スロットで、1万枚、出したいなと思ってて、いわゆる万枚ってやつね。万枚を一回でいいから達成したいって思ってるんだよね。まあ、他にもね、ギャンブルの中ではさ、万馬券当てたいとかってね、昔あったんだけど、それは普通にクリアできたから、万馬券は当てましたと。あと残ってるのはパチスロで万枚出す。これをずっと俺は思い描いてて、俺、で、今のパチスロの台って、1万枚とか狙える台ってもうないのね。なんか、いろんな規制があってさ。で、そのせいで、遊べる要素が強くなったというか、そんななんか荒い台がなくなっちゃって、投資が1万、なんか5万です、10万ですとか、その代わりにね、5000枚出ます、10万枚出ますみたいな、10万枚出ない1万枚出ますみたいな、そういう荒い台ってもうあんまなくて、もうこういう、ゴッドとかさ、ミリオンゴッドとか、そういう台しか残ってなくて、どんどん撤去されていっちゃうのね。で、まだ未だに残ってるのがゴッドだったりとかして、だから、この、ゴッドで7950枚今出たら、もう1万枚狙えるのって今後ないだろうなと思って。あともう一回、プレミアムゴッド、引けば、まあ、3000枚ぐらい増えるからさ。したら1万枚いけんなと思って。まあ、1日に3回プレミアムゴッド引くことはないとは思うけど、そんなの確率論としておかしいしね。だけど、2回出たってことはもう、これも出るんじゃないかと。で、別に出なかったとしても、じわじわと当たれば、あと2000枚ぐらいだったら、ゴッドだったらいけんじゃねえかと思って。この機会逃したら1万枚はもう、二度とないぞって思って。本当はここでやめた方がいいんだよ。7950枚でやめた方が絶対いいんだけど。プラスね、11万とか10万とかなってるわけだから。でもなぁと思って。夢だからなと思って。達成したいなと思って。ちょっと投資加算だとしても、ちょっとこのチャンス、逃せないなと思って。で、ずーっと回したわけ。だからもう朝からもうずーっと回して、夜の21時半まで回したわけ。ずーっとパチスロやってんの俺。朝から。朝10時から夜の9時半、21時半までずーっとスロットやってんだけど、全然当たんないのもう。めっちゃくちゃ当たんなくて、当たっては単発。1回のゴッドゲームとか。で、もうそんなの繰り返しで、で、全然当たんない、当たった。全然当たんない、当たったみたいな感じでさ、もう、メダルだけが減っていくわけ。どんどんどんどん。で、結局、7950枚あったメダルが、3000枚になっちゃって。4950枚飲まれてんの。約5000枚も飲まれてんのね。10万円だよ。10万円飲まれちゃって、おいおいと思って。10万円プラスだったよねって。10万円飲まれちゃったよねって。21時半。やべえと思って。いやでもまだわかんない、まだわかんないと思って。もうわかってんだけどさ。もう、ダメかなと思って。このまま行ったら、投資した金額のその5万4000円を割っちゃうレベルもあるなと思って。行っ 時プラス10万だったのがマイナスで帰ることになるのか今日はと思って、やだなーと思ってね、もう今3000枚しかないからさ、もうこっから1万枚とか無理なわけよ。だけどちょっとこま頑張っちゃったからなーと思って、最後起きねえかな、なんか奇跡起きねえかなーなんて思ってたらさ、21時半、またフリーズ、プレミアムゴッドゲーム3回目。一日にプレミアムゴッドゲーム3回引くってやついないから。本当に、なんか、いるじゃん。パチスロライターとかさ、YouTube とかでさ、パチスロの実践やってる人とかいるじゃない？ああいう人たちよ。毎日毎日実践して、配信して、しかもゴッドしか、ね、ミリオンゴッドしか打たないで、みたいな。そんな人が、ほんと奇跡みたいな感じで、プレミアムゴッドゲームを3回引くとか、ないね、ほぼね。そんなのはなかなかないよ。それをさ、21時半に引くわけ、俺が。3回目のプレミアムゴッドゲーム。で、お店の閉店が、22時45分なのかな？だと1時間15分ぐらいしかなくて。で、このプレミアムゴッドゲーム、まあ一応ね、3回ぐらいの保証はあるわけなんだけど、ゴッドゲームがさ、何連チャンするかわかんないわけよ。全部取り切れっかなと思って。で、なんだかんだそっから11連チャンして、22時40分ぐらいかな。ほんと終わる5分ぐらい前に、全部終わって、11連チャンで終わって。で、結局そっから、2500枚ぐらいかな、出て。ちょっとね、メダルの獲得は少なかったんだけど、5500枚ぐらいにはなって、で、3000枚だったのがね、5500枚ぐらいまで戻してさ。だから、その、ギリギリね、なんだろう、投資金額とかで終わっちゃうかなーって思ったところが、なんとかそっからゴッドゲーム、プレミアムゴッドゲームの11連チャン分だけはプラスになって、結果5500枚なんで、11万円ぐらいになって、まあちょっとお金換金したら11万円だったから、多分5700枚ぐらいになったのかな。で、投資が5万4000だったからさ、11万円バック来たから、この日プラス5万6000円と。まあ、おんの字でもないけどね、本来だったらプラス10万だったところがね、プラス5万6000だからさ、まあ、5万円ぐらいね、ちょっと損しちゃったのはあるんだけど、まあ、やめ時ってなかなかわからないし、で、夢だからね、その1万枚出すっていうのは一つの夢だったから、そこにねちょっとかけるのは本当にもう今回しかなかったなと思って、でやったわけなんだけどさ、やっぱ1万枚は難しいね、出ない、なかなか出ないよ。だけどその夢に挑戦するチャンスが訪れて、でそれをちゃんと挑戦できたことは良かったなと思って。本当はね、1万枚いってればね、ラジオでもさ、ちゃんと話せたかなと思うんだよね、その素晴らしいストーリーをね。でもさすがにね、現実はそんな甘くないよという。でもまあ、プレミアムゴッドゲームを最後の最後にね3回目引くっていうのは逆に現実甘いんじゃねえかって話もあるんだけどさ、プラス5万6000円って形でさ、終わって。まあよかったよかったよね。5500枚の交換だったからさ。まあそんなわけでさ、いや危ねえと思って。りっちゃんから借りたさ、4万円。ねえ。使い込んで、途中で ATM 行って2万円借りて、で2万円引き下ろしてさ。で、そっからだからね、投資5万4000円からだからね。そこまで当たってないからね。怖いよ。5万4000円投資して ゴッドゲームが1回しか来なかったら、6000だからね。連チャンしたからよかったけど。いや、怖い。ね。スロットは怖いなと思って。もう5万6000円プラスになったから、これで卒業だなと思って。で、次の日さ、またスロット行ってやんの。ね、味を占めたのかわかんないけどさ、またスロット行っちゃってさ、っていうのもさ、8月2日よ、次の日。だからもうなんかもう8月1日も朝から晩よ、本当に。開店して、10時から、22時40分まで。だから、12時間40分。パチスロ、ずーっとしてるわけ。仕事かつって。ね、ほんと仕事だよ、12時間の働くのね。朝9時から夜9時まで働いてますみたいなさ、普通のそんな感じじゃない？いや、ほんとそれをさ、お昼ご飯も食べず、飲まず食わずよ。朝の、その、ね、贅沢な松屋での朝定食食べてさ、ドトールでコーヒー飲んで。で、これ、以来何にも食べてないから。で、途中でドリンクも飲んでないし、もう、ずーっと休まずに、ミリオンゴッドを打ち続ける作業みたいな。それしてさ、いや、何やってんだろうなーと思って。で、でもまあ、一日の稼ぎがね、5万6000だからさ。まあ、いいっちゃいいんだけどさ、みたいなさ。ほんと一日何やってんだろうって思って。でも、懲りずに次の日パチスロ行っちゃうっていうさ、もうパチンカスなわけ。で、8月2日も、朝から行こう、つって。ねえ、規則正しい生活しようと思って。で、朝からさ、ちゃんと起きてさ、で行くんだけどさ、朝、ご飯食べて、で、ドトールでね、その、ま、コーヒー飲んでゆっくりして、その、ご飯プラス、お茶っていうかさ、そういう、なんか朝のルーティーンが良かったんじゃねえかなって思ったところもあって、験担ぎじゃないけど。だから今日も、ちょっとご飯食べてから、お茶して、ゆっくりしてから、打とうと思って。で、ドトールでさ、モーニングセットがあるわけ。だから今日は、ドトールでモーニングセットにして、で、なんかトーストとね、それと、あと、まあ、コーヒー飲んで、みたいな、感じにしようと思ってさ。そしたらさ、ドトールで、モーニングセットって、パンが3つぐらい選べんの。ホットサンドっていう、パン焼いた中に、卵とチーズと、ハムかなが入ってるやつと、あと普通のサンドイッチみたいなやつと、あとホットドッグみたいな選べるのがあったんだけど、ホットサンドっていうさ、パン焼いたやつね、の中に、チーズと卵と、ハムが入ってるやつ、頼んで。あとコーヒー頼んでさ、アイスコーヒー。399円かな。なんだけどさ、焼いたパンってうまいね。俺、先々週ぐらいからパンブーム来てるって話したんだけど、まだ来てんのよ。なんか夏だからかな。なんかパンがうまいんだよね。時期関係あんのってあるんだけど。なんかさ、あったかいご飯ももちろん美味しいんだけど、パンの手軽さと、あと食欲があんまない時にパンって意外といけるっていうさ、ところもあってさ、パンうまくてさ、食べてんだけど。でも、最近、焼いたパンが食べたくて。パンって焼けてるじゃんって思うかもしれない。そうじゃなくて、食パンとかをトースターで焼いた、あの焼いたパンが食べたいのね。でもうちさ、トースターがないわけ。だからさ、トースターがないやつってどうやって焼いた食パン食べればいいんだよってずっと思ったんだけど。まあ、フライパンとかで焼けばいいんかな。ね、今考えればそうかもしれないけど、なかなか食べられないわけよ。で、そこでさ、ドトールのモーニングでさ、ホットサンドってあって、それが焼いたパンなわけよ。うまくてさ、 焼いたパンうめえと思って、挟んであるやつもうめえっつって、それで金額が399円じゃん。いいよねと思って、ドリンクがさ、アイスコーヒーが250円ぐらいするじゃない。だからそう考えればさ、150円ぐらいでさ、このホットサンドを食えるわけよ朝。これはお値打ちですなと思って、ドトール素晴らしいと思って、だから今後は朝ね、スロット行くとき、まあ朝スロット行くときっていうか、まあこれからもしね、俺がまた働き始めるとかってなったときに、やっぱご飯食べてちょっとコーヒーでも飲んでゆっくりする、そういう時間を30分とかね取ってから出勤するとか、そうした方がいいかなって、その方がポテンシャル出るな、プレミアムゴッドゲーム3回引けんなと思って、そう考えると、まあ、今後もねドトールとか、まあ、ベローチェとかサンマルクとかわかんないけどさ、そういうコーヒーチェーンとかでいいからさ、モーニングセット頼んで400円ぐらいでね、で30分ぐらいねご飯食べて、でコーヒー飲んでゆっくりして、2ちゃんのまとめでも見てね、ゆっくりしてさ、それで出社するって、まあ、出社っていう名のねパチスリはなんだけどもさ、っていうのがモーニングルーティーンとしてね、すごくいいんじゃないかなと思って、そんなことをちょっとね思って、で焼いたパンうまくてさ、幸せ感じちゃった。なんか焼いたパン食べただけで幸せだった。だからなんか幸せっていうのは結構身近なところにあるんだなと思って、そんなのねパチスロの間に話す話じゃねえぞって思うんだけどさ、いやでもね、なんか贅沢な時間じゃん。朝朝食食べて、食べてる、みんな朝食意外と食べてない人多いんじゃないかなと思うんだよね。俺も食べてなくて、全然朝食食べないで、まあお昼食べて、で夜食べてっていうのが、まあここ最近、まあ前職はね朝昼食べないとかもよくあったけど、ね、忙しくて食べる時間なかったりとかあったからなんだけど、まあ基本はね朝食べないで昼夜食べるっていうのが大体だったんだけど、でも朝、うん、食べた方がポテンシャルね、フルに発揮できんじゃないのってちょっと思った瞬間ではあるよね。なんか眠くなっちゃうのもあるんだけど、ご飯食べると。でもだからこそ、そのお腹いっぱいじゃなくてね、軽く胃に物を入れるっていうね、そういうの必要かなーなんてちょっと思ったりとかして、だからちょっとドトールとかでね、うん、モーニングセット、まあ、高いよ、毎日400円って考えたらさ、まあ、毎日だったら、ま、30日。まあ、本当にそれね、フルで毎日だけどさ。したらね、1万2000かかっちゃうよ。朝だけで。高いけど、その価値はあるなってちょっと思っちゃう自分はいるよね。まあ、そんな感じでね。まあ、家で食べるのは一番いいんだけどね。でも家だとなんか、日常すぎるんだよね。若干非日常で外で、食べる、まあ、贅沢だね。うん、贅沢だけど充実する、少し幸福度が上がる、うん、ちょっと贅沢だなって思いながらもね、幸福度上がるなと思って、で朝のね気持ちいい時間でいいななんて思ってさ、ちょっと今後もね、ちょいちょいとなんかカフェでモーニング食べるのはいいななんていうのはちょっと思ったりとかするところなんだけど、でそんなんでね、そんなんでスロットよ、二日目。ドトールでまたゆっくりして。よし、行くか、つって。で、今回は、もう恥ずかしがらないで、エヴァ暴走400打とうと思って。もう、見えで、ミリオンゴッド座るなんて愚かなことはしないと。だって、ストレートで、最初5万4000円負けてるんだから。ね、銀行にも駆け込んじゃってるぐらいなんだから、もうそんなのはもう無理よ。だからエヴァの暴走400打てばさ、そんなことはならないと思うからさ、だからそれでちょっと頑張ろうと思って、で人の目は気にしないでね、エヴァの暴走400座ってさ、誰も座ってないからね、そんな台 で座って。もうお店もガラガラですよ、朝から。何人もいないわけだけどさ。で、座って。で、エヴァ暴走400、売ってたわけ。いや、面白いんだよ、結構。シンプルなんだけど、たまにフリーズ起きたりとかするとね、それが、ボーナスだったりとかして。面白いんだけど。回るんだよ。メダル持ちはすごく良くて。で、1000円で、40回転ぐらい回るのかな。さっきのミリオンゴッドは、1000円で25回転とかそんなもんよ。なんだけど、エヴァは、1000円で40回転ぐらい回ってて、結構回るわけ。いいじゃん。回ることはすごくいいことなのね。うん。だからさ、で、投資少なくていっぱい回せるわけだから、その分当たりやすくなるわけだからってところで。なんだけど、これがさ、あれよあれよとさ、ゲーム数ばっかり伸びていっちゃって。1000ゲーム超えてきちゃって。こんなに当たんないと思って。また、前の人一緒よ。ミリオンゴッドと一緒。1000ゲーム超えても当たんないってやつね。一発目が。いや、これまずいよ、と思って。そんな、わけないじゃん。二日連続でそんなわけないじゃんと思いながらさ、打つわけ。でさ、1310ゲーム回して、やっと当たって。で、そこまで投資が45,000円。もう、変わんないよ、前の人。1310ゲームも当たんないもんかねえと思って。こんな A タイプのさ、ねえ、ボーナスとレギュラーボーナスしかないようなさ、シンプルな台でさ、1310ゲームもハマるかねえと思って。で、45,000円。一応前の日買ったね、11万円が、まあ、11万円の現金がね、財布には入ってるからさ、4万5000円払えたけどさ。まあ、これで、まあ、一回当たったから。で、当たったのもね、レギュラーボーナスじゃなくてね、ビッグボーナスだったから400枚ぐらい出てさ。で、400枚出たから、これで8000円だよね。でも、ビビたるもんじゃない。4万5000円投資で8000円だからさ、足んないんで、全然。で、こっから連チャンしなきゃ、連チャンしなきゃ、つってさ。で、まあ、連チャンなかなかしないんだけど、減っては伸び、減っては伸びっていう感じで、まあ、1000枚ぐらいになったわけ。1000枚だと2万円ぐらいだよね。で、2万円ぐらい出て、で、これで、マイナス2万5千円かと。ね、4万5千円投資してるから2万円出て、マイナス2万5千円と。まあ、こんなもんかなーなんて思いながらもさ、ただ今日はね、エヴァ暴走400楽しもうと。ね、前の日も、なんだかのプラスでね、プラス5万6000で終わってるからさ、ある程度マイナスなってもしょうがないかなと思って。ね、ほぼね、前の日の儲け消えようとしてたけどもさ、一瞬。で、それ頑張ってさ、で、じわじわじわじわと当ててって、で、そうだね、1500枚ぐらいになったのかな ?3 万円分ぐらい。まあ、ぼちぼちだなって思ったんだけど、まあもうちょっといけるかなと思って。で、もうあと700枚ぐらい、750枚とかいけば、トントンになるなと思って。で、頑張ろうと思って。で、もうずーっと打ってんの、1日打ってて、結局18時半ぐらいまで、もうエヴァ暴走400だけを打ってて、そしたら結果1000枚だったね。うん、その1500枚までマックスまで行ったけど、結果1000枚だけ残って、まあしょうがないと思って、2万円分かと思って、だからマイナス2万5000円というところで、まあこんなもんだろうなと思って、で、18時半、まあこれからね、家帰ってね、オリジン弁当とかでご飯、ね、買って、で家帰って、 で撮りためたアニメとかね見て、みたいな。まあそんな日曜日いいんじゃないと思って、半沢直樹もあるしさ、21時から半沢直樹もあるから、それまでには帰ってね、ゆっくりして、そんな感じにしようかななんて思って、で一応ね台から離れてさ、で一周するわけ、一応ね、一応なんか目星台あるかなと思って、ちょっと目についた台があってさ、ミリオンゴッド、昨日俺が打ってた台が350回転ぐらいまで回してあって止まってるわけ、ちょっとだけ回そうかなと思って、ちょっとだけね、少しね、メダルもあるじゃない、1000枚ぐらいメダルも出てるから、その分ぐらいは使ってもまあもういいかなと思って、前の日ね、その5万6000円勝ってるから、まあ2万円ぐらいね、まあ2万5000円も負けてる状況だけど、まあこっから2万円ぐらい、1000枚ぐらいなくなっちゃってもまだプラスだからと思って、350回転してるから、まあ2万円ぐらい入れたら当たるだろうと思って、で回してたら、そんなに時間経たずに1万円ぐらい使った段階で当たりが来て、やったやったと思って、ね、当たった当たったと思って、狙い通りと思って、で結局ね、一回当たってもさ、300枚ぐらいしか出ないから6000円分ぐらいじゃない、結局1万入れて6000円分ぐらいだからさ、結果マイナスなわけ、マイナスだなと思って、レンチャンしねえかなと、まあ、昨日の今日でないわなと思ってさ、いや無理っしょ無理っしょとか思ってさ、なんだけどちょっと打とうかなと思ってね、その今出た分の300枚分と、あと残っているね、あと1万円分ぐらいのメダルあるから、ちょっと打とうかなと。で100ゲーム回して200ゲーム回して300ゲーム回して出ないわけ、400ゲーム回して500ゲーム回して600ゲーム回して出ないわけ、あれと思って、お金が減ってくぞと思って、どんどんどんどんお金が減ってくぞっつって、100ゲーム回すのに、じゃあ250ゲーム回すのに1万円かかるわけで、なんか知んないけどすげえ回んないの、この日回んなくて回んなくて、気がつくと1000ゲーム超えてるわけ、これまずいなっつって、で天井ってのあんのよ、エヴァンゲリオンの多分暴走400には天井とか設定されてないんだと思うんだけど、台によっては天井っていうのは決まってて、ここまで回すと絶対に当たりますよっていう回転があるわけね、ゲーム数が。でゴッドだと1500回転ぐらいなんだけど、1000ゲームいくわけよ。でさ、1500まであと500回転じゃん。でもまだこっからさらに2万円かかるわけじゃん、天井まで行っちゃうとしたら。いや天井までとかもやなんだけどと思って、この時点でね、すでにさ1000ゲーム回すのに、1000ゲーム回すのに4万円じゃ効かないよね。もっと言ってたと思うわ。5万円ぐらいは普通に、5万ちょっと言ってた気がするんだよね。全然回んなくて。で、結局のところ、1498回転で当たって、マイナス86000だった。 あ、そう、マイナス8万6千円はあれか、その元々の、エヴァンゲリオンでね、投資が4万5千で、メダルがね、1000枚出てたから。だから元々2万5千マイナスの時点でやってるから、ミリオンゴッド自体は、ちょうど6万円ぐらいか。うん。の投資だったってことだね。うん。で、だから全部の投資で、全投資で、8万6千よ。ミリオンゴッド自体は6万円ぐらい。突っ込んでて、でさぁ、8万6千円マイナスってと思って。昨日のプラスが5万6千でしょ?それがさ、8万6千円じゃん。バカかと、本当に。これやばいよと思ってさ、さすがにまずいよって思って。しかもさ、5000ゲーム行かないと、天井じゃないと思ったっけ、俺。で、天井で当たると、また恩恵があって、救済措置ってのがあるんだけど、天井で当たると、3ゲーム保証かな?また、ゴッドゲームと同じような3ゲーム保証とかが確かあるはずなんだよ。だから、5000ゲーム行ってから当たれば、救済措置が発動するはずなのに、5000ゲーム行かない1490ゲームぐらいから、なんか当たりそうな雰囲気すげえあって、で5000ゲーム行かないで当たっちゃったわけ。いや、そんなことあるかいなと思ってさ。と思ったら画面上にちょっと救済措置ってちょっと出て、あ、よかった、ちゃんと出てたんだと思って。俺知識がさ、にわか知識だからさ、ちゃんと知らなくてさ、あぶねえ、よかったよかったと思って、これで最悪ね3ゲームぐらい保証されてるから、ちょっとは取り返せるなと思って、最低ね 1回で6000円上がるとして、3ゲームあったら1万8000円は上がるわけじゃん。したらさ、8万6000円使ってるけど、1万8000円戻ってくるとしたら、マイナス5万8000円でしょ?前日がプラス5万6000円だから、まあ2000円マイナスみたいな。ね、都合のいい計算してさ。でもなんとかね、ここで伸ばさなきゃと思って。そしたらなんだかんだで、なんか、出て、連チャンして、連チャンして、連チャンして、もうこの時点で21時なんだよ。半沢直樹始まっちゃったの。だけど、もう半沢直樹どころじゃねえと思ってさ。ねえ、もうやるしかねえと思って。で、打ってさ。で、そっから11連チャンして、ちょっと枚数出なかったんだけど、3000枚出てさ、まあゴッド引いたようなもんだよね。ミリオン、プレミアムゴッド引いたようなぐらいさ、連チャンしてさ。で、あぶねえと思って。で、3000枚出したから、6万円分だよね。だからさ、一時ね、マイナス8万6千だったけど、3000枚出したから6万円分出て、結果、まあいろいろと引かれて、マイナス、その日2万7000円。で、フィニッシュ。でした。本当にまたこの日も、22時半ぐらいまで。だから1時間半ぐらいかね、ずっとゴッドゲーム回してさ。で、3000枚出して。っていうので。だからまあ、言ったらさ、2日間合わせて出した枚数で言ったら1万枚は超えてんだけど、まあ都合のいいね、計算の仕方だからさ、それじゃ万枚とは言えないんだけどさ。一応合計のね、収支に関しても、1日目がマイナス、プラス5万6千円。で、2日目がマイナス2万7千円。だから、まあ、プラス2万9千円。にはなるんだけどさ。いや、しんどいよね。命削ってるもんね。8万6千円マイナスの時にはちょっと震えたし、1日目も最初にね、5万4千投資っていうところが始まり、2日目も 途中マイナス4万5千円。で、終盤、ね、マイナス8万6千円。こういうこと考えるとさ、2日間でさ、マックスのところだけ足せばさ、ね、マイナス14万円じゃん。ね、マイナス5万4千円ってマイナス8万6千だからさ、マイナス14万円のところから、プラス2万9000でしょ。いや、パチスロって怖いって思って。でもなんとかね、だからプラスで終わりましたから、明日、スロット行っちゃおうかなって思ってるんですけど、なんかね、ガンダムのさ、赤い彗星シャーっているじゃん。シャーのスロット台が、今日から稼働だったのかな ?8 月3日から。寝台が出て。だからそれをちょっと打ちに。寝台だったらいいかなと思って。もう打つ台も正直なくてさ。もう、ゴッドももう怖くてしょうがないし。地獄しか見てないからさ、ゴッド。地獄からの起死回生だけじゃん。全部。2日目に関しては起死回生できてないからね。危ないよね、でもほんとね。夜の9時、21時から6万円分出すっていうね。ミラクルだったけどさ。ね、店員からね、あいつまた出してんなって思われたかもしんないけど、出してねえから、マイナスだから全然と思って。そんなんだったけどさ。だからね、ちょっとまだプラス2万9000円ありますから、でもね、前からのマイナス考えたらね、全然マイナスなんだけど、一応この2日間はね、プラスだったので、その2万9000円を握りしめてね、ちょっと朝から、今度は渋谷の駅前になってくるんだけど、寝台とか入ってくる台だから、ところだからね、渋谷の駅前まで行って、ちょっとスロット打とうかなーなんてね、ちょっと思っておりますけどもね。そんな、ね、今日もスロットのお話でございます。あんま、スロットの話をじっくり話したことないと思うんだよ、今までね。こういうなんか、お金のピリピリ感ね。伝わったかどうかわかりませんけども。スロットとかね、パチンコとか打ったことある人はね、あるある、途中で ATM あるあるみたいなね、ところだと思うんですけど。だからね、まだギャンブルしたことないよとかっていう人いると思うんだけど、しなくていいと思う。するとこんな感じ。本当に。お金がどんどんどんどんなくなってって、やべえやべえやべえやべえつって。これだってキャッシングしてる金だぜつって。どうすんのこれつって。これなくなっちゃったらつって。危ねえ、出た出た出たみたいな。首の皮一枚繋がったみたいな。なんとかやってけるみたいなさ。そんなのはダメだよ、本当にね。でもさ、多分、そこが快楽なんだろうね。なんか多分、普通に打ちに行って、で、ただね、3000とか5000ぐらいで当たり引いて、で、1万だ2万だ買って、だと、震えないじゃん。まあなんか高揚感もあると思うよ。当たった当たったーって。だけど、激烈マイナスに落ち込んでて、3万だ5万だマイナスがある中で、そっからそれが10万になるとか。その起死回生どんでん返しが、その反動が脳内麻薬でドッパドパでんだろうね。だからさ、なんかすごいよねと思って。まあ、1枚20円のメダルをね、借りてやるわけだからさ、いやなんかね、荒いよ、本当に。1枚5円で借りるのも、ちょっとね、今度は逆に安いなと思っちゃうから、なんか1枚10円ぐらいがね、一番なんかいいかなと思うんだよね、メダルってね。でもなかなかね、やっぱ20円のところで打っちゃうよね。そのリスク、ハイリスク、ハイリターン。まあ、言うほどハイリターンでもないんだけどさ、当たんないんだから。まあこういうね、たまたま今回は生きながらえたけどもね、なかなかゴッドで3000枚とか出ないからね。当たんないから。普通単発で終わっちゃうから。こんな連チャンすることないからさ。 そんなね、ちょっと稀な、ね、2日間、ね、ちょっと送りましたけどもね、そんな感じでございました。ね。まあ、たまにはこういうね、うん、こういう話もいいんじゃないでしょうか。それではね、うん、お便りをね、ちょっといただいてますから読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネームひろちゃんさん、パルさんこんばんは。外線で事故ったんだね。おめでとうございます。これで外線以外のスロット、バカらしくて打てなくてな、バカらしくて打てなくなったねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、ほんとだよ。こんだけ、ね、その、7950枚、約8000枚とか、一回出ちゃうと、もう他のスロット代って、出ても、2000枚とかなのね、今ね。マックス出て2500枚とか。だから、その大事故を、4回とか5回とか、起こさないと、1万枚とかいかないんだけど、ゴッドはこれがあるからね。一回事故っちゃうと、ね、事故起こしちゃうとね、こうやって。他のはなかなか打てなくなっちゃうよね。スロット、本当に怖い。うん。まあ、明日ね、打とうと思っている、その赤い水星シャアのやつに関しては、多分そんなね、洗い台じゃないんだけどさ。でもね、結局投資はさ、2万だ、3万だって加算でってさ、で、出るの1000枚とかさ、だと思うから。もう見えてんのよね。暗い未来が。でもダメなんだよ。暗い未来は、思い描いちゃダメ。意外と人間、思い描いたことが現実になることはあるから。だから、もうゴッド打つときもずっと願ったもん。ね、プレミアムゴッド引け、プレミアムゴッド引け、つってずーっと頭の中で想像しながら、ね、フリーズしろって言って思いながらレバー叩いてる。フリーズしろ、フリーズしろ、つって。ずーっとそれやってたから。12時間。2日連続12時間だよ。だからもう2日で24時間。怖いね。2日間で、丸々一日スロット打ってんの。やばいじゃん。お昼ご飯も食べずに、二日目もお昼ご飯食べてないよ。ずーっと打ってんの。でも意外と、できることって最近ないよね。なんか、ゲームとかもさ、30分ぐらいしたら飽きちゃうじゃん。飽きちゃうってか疲れちゃう。し、いや、パズドラだってそうだよ。1時間もやったら疲れちゃう。あー、ちょっと疲れたなーって。1時間も多分できないパズドラ。30分ぐらいだよね。やって。疲れたなーつって、ちょっと休憩して、で、またなんかの合間で、またパズドラやったりとか、ところじゃん。だからさ、12時間も、ずーっとできるって、すごいよね。飲み食いせずにさ、そこまで。だからさ、そういう意味ではスロット、今一番夢中になってできること、時間忘れてできること、スロット？いや、まあそう言われりゃそうなんだけどさ、だからね、なんか、次仕事でさ、アルバイトとかしようかなとかってちょっと思ってたりはするんだけどさ、パチスロのテスターとかってね、あったりするわけ。パチスロのテスターだったらさ、12時間働けるじゃん。でも肩とかもバキバキなんだよ。肩とか首とかバキバキで痛いわけ。筋肉痛なわけ、なんか腰とかも。痛くてさ、しんどいんだけど、でもできるんだよね。だから、ちょっとパチスロのテスター、やるっていうのは一つありな気はするよね。とかちょっと思ったりとかしました。未来には全然繋がらないけどね。今を生きるためっていうところでさ、ちょっとだけバイトするって考えたら、そういうのも一つかなーってちょっと思ったりしますけどもね。他の仕事がね、なんかあんまりピンとこないし、今夢中になれるものっていうともうスロットしかないから、まあそれお金かかってるから必死なんだろうけどね。 まあ、そんなんで。まあね、どうなんでしょうかね。まあ、そんなことをね、ちょっと思ったりもしました。じゃあ他にもね、いただいてますお便りをね、ちょっと読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム、ひろちゃんさん。パルさんこんばんは。朝のルーティーンいいですね。仕事始めても、そのぐらいの時間の余裕のある人間になってください。40から始める大人の余裕ですよって、ね、いただきました。ありがとうございます。いや、本当にね、その今回、朝のルーティーンしてさ、でも結局朝のルーティーンしたからといって、結果、なんとかなったのはあるけど、朝からやられてるっていうのはやられてんだよね。そうなんだよね。凱旋、ね、そのミリオンゴッド、神々の凱旋、だって、朝からね、ストレートで5万4000やられて、2日目だって、ね、エヴァ暴走400で、朝からストレートで4万5000負けてるわけ。だから、朝のルーティーン、あったからといって、快調な出だしだったかっていうと別なんだけど、ただ朝ごはん食べてなかったらお昼とかもお腹空いちゃうし集中できないかもしんないよね。そう考えたら夜まで粘れたのは朝ごはん食べたからなんだよねっていうのは絶対あるから、うん、粘れる朝ごはん食べると。で、仕事の時ってさ、たまに忙しくて昼食べられない時あるじゃない。そう考えると朝ごはん食べとくと、もし昼食べられなかった時になんとかなる、うん、のもあるから、朝ごはんはちょっといいかもしれないね。朝ごはんブームで、なんかやっぱ朝外でね、そういうちょっとゆっくりする時間を作るっていうのが贅沢なんだけど、その贅沢がまたいいかなって思ったりはする。ね、仕事始めてからもね、このぐらいの時間の余裕ある人間にね、なりたいですね、ほんとね。まあ朝、そんなね、30分とかで十分ゆっくりできるから、パン食べてね、5分10分でさ、お茶して20分じゃない。20分もお茶飲んでるって結構だからね。10分ぐらいだからさ。だから、ね、職場の近くにさ、30分ぐらい前、出勤のね、30分ぐらい前に、職場の近くまで行って、で、近くのカフェでね、入って、で、30分ぐらい、2、30分、そこのカフェで過ごして、ゆっくりしたな。じゃあ会社行こう。これだよね。こうありたい。ちょっとお金かかるけど、毎日400円とか500円かかっちゃうかもしんないけど、で、それプラスお昼ご飯食べてさ、500円600円かかっちゃうじゃん。だからね、朝昼で1000円ぐらいかかっちゃうかもしんないよ、毎日。だけど、変なところにお金かけるんだったら、パチスロとかやってお金かけるんだったら、そっちに回した方が、多分充実度は半端ないよね。幸福度、充実度、贅沢度ってちょっと思ったりするね。なんで40から始まるね、大人の余裕ってことなんだけども、いや本当に独身なんだし、独身貴族なんだから、貴族じゃねえぞつってね、凡人も凡人で平民以下なんだけどっていうね、土民なんだけどっていうね、まああるんだけどさ、でもね、やっぱ毎日さ、家にこもってさ、で、家でね、ロールパン食べてみたいな。やっぱ気持ちもね、落ちてっちゃうんだよね。だから、朝、カフェで、ちょっと時間を、ゆっくり過ごすっていう、のは、まあいいんじゃないかな、って思う。特になんか、塞ぎ込んじゃってたりとか、落ち込んじゃったりしてる時に、外出る理由って、ないじゃん、もう別に。なんか渋谷の駅前行ったってさ、特にすることないし、ねえ、なんもねえなと思って、やること。 そう考えた時に、朝ごはん食べに行くっていう理由でもいいと思うんだよね。朝ごはん食べるためにカフェに行く。で、外に出る。だから、何でもね、お金大事だよ、本当に。お金特にないしね、無職だからね。お金も大事なんだけど、それだけで考えると、なんか、心が、曇ってくというか、そういうのがあるから、ちょっとお金ね、かかっちゃうけど、うん、そういうのもね、私ありかななんてね、思ったりしております。うん。まあ、そんなところだね。食べて、それで、うん、家に行けたらいいなと思ってます。どうなんでしょうか。明日私行くんでしょうか。ね、不安でしょうがないですけどもね。ただね、明日ね、朝一で行けるかがわかんないんだよ。なぜかというと、明日ですね、パソコンが届きます。やりました。ね。15万円のゲーミング PC ですよ。ゲーミングノート PC。高い。15万円かかってんだが、ねえ、今回のミリオンゴッドで8000枚出た時にやめてればさ、10万円浮いてたんだから。ねえ、あと、ビットコインとかが上がってる時に決済しとけばさ、パソコン代ぐらいになったわけじゃん。それがもったいないね。何やってんだろうって。結果ね、もうビットコインも落ちちゃうし、ね、スロットもね、プラス2万9000ぐらいで終わっちゃうしみたいな。何やってんだって話もあるけど、まあ、パソコンは届きますよ。ね。で、なんかね、今日、だパソコンいつ届くのかなって、何の元沙汰もなかったからさ、何の気なしに、パソコンのそのオンラインショップ見てさ、そしたらなんか今、配送準備中とかってなってたの。そろそろ送られんのかなと思って。で、サイトの方閉じて、5分ぐらいしたら、メールが来て、配送、ね、出荷いたしました。来てさ、このタイミングと思う。久しぶりにオンラインショップ見てさ、状況確認した5分後にメール送られてくるんだと思ってさ、ちょうどいいタイミングだったなと思って。で、送られてきますよーつって。で、明日午前中着だったので、ようやく今ね、長年使ってます MacBook Pro、 まあ、これでね、ラジオの方も配信しておりますけどもね、これが来週にはおそらく新しいパソコンでの配信になるんじゃないかなと思います。まだちょっとわかんないけどね、一週間設定とかね、テストとかね、もろもろして、でその上で環境整えてからだからね、ちょっと一週間で環境整えられるかわかんないんだけどさ、いやパルさん無職でしょ、パソコンいじる時間いくらでもあるでしょ、設定で、つったってね、1日2日あればできるでしょ。ね、思うかもしれません。いや、忙しいんだって。スロット行かなくちゃいけないじゃん。モーニング食べてからスロット行かないといけないじゃない。まあ、明日で打ち納めになる気もしますけどもね。2万9000使っちゃって終了みたいなね。あるかもしれませんけども。でもね、だから、明日、朝から並んではだからいけないんだよ、パチスロ。朝、パソコンを受け取って、それから動けるようになるから。だから出かける準備だけしておいて、そんで、荷物受け取ったら、レッツゴー、というところなんだよね。いや、ほんとパソコン、もっとね、長引くかと思ったんだけどね。8月の中旬とかね、下手すら下旬とかに届くかなと思ったんだけど、全然そんなことなくて、8月4日、午前中に届くというところなんでね。まあ、届いて、本当はすぐに開封したいところなんだけどもね、開封はしないでね。どうしようかな。久しぶりに YouTube で動画撮る。MSI のパソコン届きました。ヒゲ面のおじさんが、やる？どうしようかな。もったいないよね。そういうのやらないとね。15万円のネタだもんね。そういう意味で言えばね。だから、ちょっと、まあ、開封するときは、 動画撮るだけ撮っておけばね、公開アップしなくてもね、いいかもしれないね。じゃあちょっと久しぶりにね、ヒゲ面、どんだけヒゲが伸びたかもね、皆さんに見せられるかと思うんでね、ちょっとやってみようかな。で、どこまでやればいいんだ、まあ、パソコンの開封の儀みたいなやつで、で開封しました。で、見た目こんな感じです、かっこいいでしょう、これからね、このパソコンでゲーム配信とかしていきますよ、バーイ、1分くらいで終わっちゃうみたいな。そんなんでもなんでもいいよね、うん、動画をアップすることに意味があるかなってちょっと思うんで、せっかくなんでね、だから MSI のパソコンがようやくね手元に届きますから、いろいろ悩んだんだけど、悩んだし、あと買った後もいろんなゲーミングノート PC のニュースとかもねチェックしててさ、でなんか買った後からさ、新情報とかさ、新発売とかさ来たらさ、ショックじゃない。だから本当は見ない方がいいんだけど、そういうニュースさ、でも気になっちゃって、でずっと見てたんだけど、今のところないね。うん、あの俺が買ったタイミングの後からは特に俺が、あ、これは負けたなっていうような、まだパソコンは発売されてなくて、発表されてなくて、だからまあ良かったかなと思って、そんなんでようやくね、久しぶりの Windows マシンね、手元に届きますから、ちょっとこいつをね、まあ一番最初にやることは何かな、エロゲー入れる、カスタムオーダーメイド 3D2 をまずインストールする。そっからだよね、配信の設定とかのソフトを入れる前に、まずカスタムオーダーメイド 3D2 をインストールかな。やっぱエロはね、地球を救いますから、まずエロいのからインストールして、でパソコン久しぶりだからね、ちょっと慣れないといけないから Windows。 まあでも仕事で使ってたの Windows だからな、昔からずっと、この間までもね、あの不動産の仕事してる時も Windows 使ってたから、まあ Windows でいいんだけどもさ、あと昔使ってた Windows のところに入ってるソフトとかもアンインストールとかして、新しいパソコンに入れたりとかしないといけないと思うんで、ちょっとその辺めんどくさかったりするよね、オフィス系とか。オフィスもね、あの俺マイクロソフトのオフィスじゃなくてキングソフトっていうさ、ちょっとあの似たやつ、安いやつなんだけど、キングソフトってところのあのオフィス使ってるから、それのアカウントとかもね、前のパソコンで使っちゃってるから、それもアンインストールして、で新しいパソコンの方に入れたりとか、あと Windows になるから、もしかしたらあれ使えるのかな、フォトショップのエレメンツってあるんだけど、それ Mac がさ、あのバージョン上がっちゃったら、 OS のバージョン上がっちゃってさ、なんか使えなくなっちゃったのよ、フォトショップ。そんで今毎月980円ぐらい払って、あのクリエイティブクラウドってやつのなんかフォトショップのエレメンツ980円ぐらいで、あの毎月ね、月額で払ってんだけどさ、これもう払わなくていいんじゃないかな、もしエレメント使えるようになったらね。ちょっとフォトショップ系のソフトじゃないとなかなかね、画像作りにくかったりとかしたから、でそれちょっと借りてたけども、それも必要なくなるといいね。うん、年間でね1万円ぐらい浮くからね、そうしたらね、いいんじゃないでしょうか。まあそんな感じで、ちょっとウキウキのね、新しいパソコンということで。で、前からちょっと言っていた、クラフトピアっていうね、あの新しい、パソコンゲームがあるんだけど、クラフトピアに関してはまだなんか発売が延期してるらしくて、噂でね、あの、ちょっと聞いた話だからちゃんと確認してないんだけど、まだ発売してないらしいのよ。だからよかったよね。7月からとかって言われてたからさ、パソコンで間に合わなかったなと思ったんだけど、ちゃんと正式リリースというか、サービス開始前にね、 ちゃんとパソコン届いたからさ。これでね、開始と同時にね、クラフトピアできるなと思って。そしたら、ゲーム配信、できるよね。まあ、他にもね、ゲーム配信できると思うから。そのさ、やっぱし今まではさ、スチームとかさ、そういうのでゲームしながら、さらに配信のソフト立ち上げてとか、重くてできないわけです。それプラス、YouTube の画面立ち上げてとかさ、3つ配信画面立ち上げなくちゃいけなかったりしたわけ。それ、できんからさ。でも新しいパソコンだとね、多少その辺の無理効くかなと思うんで。まあ、逆に、今回のパソコンでそれできなかったら、多分もう何もできないから、そのぐらい、一応、ハイスペックかっていうと、まあまあスペックなんだけど、でも、ある程度はできるかなっていう環境にはなってるので、まあ、できない言い訳はもう、ね、できなくなるかなって、思いますんで。ちょっとこれからね、明日から、少しずつね、配信環境整えて。で、ただ来週はね、だから、テスト配信をちょいちょいすると思います。カメラとかもさ、これまでね、MacBook Pro のカメラがなんかぼやけてきちゃってて、ちょっとレンズのところ曇っちゃっててさ、だから配信できなくなっちゃったんだけど、新しいパソコン来たらね、それで、ウェブカメラ問題は解決一応すると思うんで。そしたらば、オンライン飲み会とかもね、久しぶりに開催できるかなと思いますんで。最近ね、もう、1ヶ月ぐらいかね、オンライン飲み会とかしてなかったと思うんで、久しぶりにしようかなと思ってます。ね。まあ、本当は7月ね、入ってね、ずっと、フリーだからさ、無職だからさ、時間はあったんじゃないのって、その間にね、オンライン飲み会できたんじゃないのってあるかもしれないけど、レンズがね、本当にもう、もやがかかっちゃってて、霧の中にいるのかなみたいな。そのぐらいもやかかっちゃってたから。だからこれでね、ちょっとようやく新しくできるし、あとね、パソコンが差し替われば、今のこのね、もうバッテリーとかも膨張しちゃってるね、MacBook Pro をね、一回修理に出せるかなと思うんで。これはこれでセカンドマシンとしてね、ちょっと使っていこうかなと思ってるんで、ちょっと重いんだけどね。でも全然、使えるやつなので。まあ、こいつはね、これからも、外では、MacBook Pro。で、家の中では、MSI のゲーミングノート PC と。で、時には、ね、ゲーミングノート PC も出張しますよと。そんな感じでうまくね、Mac と Windows ね、使っていこうかなと思っております。少しね、これで、日々、やることねえななんて思ってたけどもね、ちょっとやることできて、よかったなと思って。あとはね、ちょっとウイルス系ね、気をつけないといけないね。Mac ってウイルスとかあんま関係ないんだけどさ、関係ないわけじゃないと思うんだけど、あんま関係ないと言われていて、特にウイルス対策ソフトとかはね、入れてないんだけど、Mac はね、じゃあ Mac じゃなくて Windows はね、ウイルスとかにうるさいからね、入れとかないといけないんだけど、まあ、標準のやつ、ね、入れる予定なので、まあ大丈夫でしょう、と思いますんでね。いや、難しいですよね。いやー、これから、ちょっとウキウキワクワクのね、新しいパソコン。新しいパソコンさ、来るまではウキウキしてんだよね。で、来て設定してる時がイライラするんだよね。なんだ、めちゃくちゃイライラするからね、ほんとね。もうパソコン得意じゃねえのにとか思いながらね。で、ああだこうだってやるんだけどさ。まあ、そんなね、感じでございますけどもね。ちょっとパソコンの方は明日届きますんで。来週のね、放送からは、おそらく、新しいね、ニューパソコンの方で放送できるんじゃないかと思いますんでね。その辺の配信の方もね、お楽しみにしていただけたらと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとまだお話できていない今日のね、なんか、ことをつらつらと、喋っていきたいと思うんですけども。お便りいただいてるから一個読んでいこうかな。お便り。ラジオネームひろじゃんさん。パルさんこんばんは。スロット。寝台なんて打たない、打たないですよ。明日も凱旋凱旋ってね、いただきました。ありがとうございます。凱旋っていうのはね、ミリオンゴッドね。神々の凱旋のことですけど、凱旋って呼ぶんですけど。いやー、寝台ですよ。ね、新しい台を打っていきましょう。もう、凱旋は、打てないよ。怖くて。ね。ストレートで天井とかまで行っちゃったらもう、目も当てられないからね。そんなことはない。ね、寝台打ちましょう。その方がいいと思います。うん。まあ、そんなところですかね。じゃあ、あと、今日喋ろうと思ったことをいくつかね、お話ししていきますけど、今日スロットの話して終わっちゃったね。まあ、スロットというか、まあ、今週のね、スロットピリピリ話だからね。技術的な話とか全くないからね。うん。ただ、こういう心理状態でやってんだよ、みたいな話だったんですけども。今週はね、あれ意外とやってんな、他にも。あのね、初めてチーズ牛丼食べました。なんかよくさ、チー牛、チー牛って言われんじゃん。言われんじゃんって誰も言わないんだけど、なんか2ちゃんのまとめとかさ、いろいろ見てるとさ、チーズ牛丼とかさ、いう話が出るから、俺もこの機会にね、チー牛食べようと思ったわけ。で、食べたことなかったの、今まで俺チーズ牛丼って。で、チーズ牛丼をさ、食べるにはさ、どこで食べるのがいいのかなって話なんだけど、やっぱすき家なんだよね。すき家の3種のチーズ牛丼っていうのがやっぱ、定番のやつでさ、中尾だと4種のチーズ牛丼みたいになってるからさ、やっぱスタンダードから行きたいなと思って。中尾行って。で、中尾じゃないよね、すき家行って。で、三種のチーズ牛丼頼んでさ、食べたんだけど。まあまあ、うまいんだけど、おぉ、そう言うほどではなかったかなと思って。だったら、高菜明太牛丼とかの方がうまい。うん、前のね、職場の人に勧められてさ、食べたんだよ、前に。すき家だったら何好きですかつって話してたら、高菜明太とかうまいよねって言われて。で、食べたら、高菜明太はうまかった。でも、チーズ牛丼はどうかって言われると、うん、そうでもなかった。高菜明太のが好きだな、みたいな。いうところでございましたけどもね、チーズ牛丼。ようやく、ね、俺もチー牛顔と呼ばれてね、早いくとせ。ね、そんな言われたことないですけどもね。ただ、俺、ゲーセンにいそうな顔だからね。だから、ちょっとチー牛系ではありますから。だからね、そんな俺がまだチーズ牛丼食ってなかったってことがね、良くないですからね。これでようやく私もチー牛の仲間入りとなりましてね、良かったな。で、あとはね、今週食べたもの。うなぎ。食べちゃった。だ前にさ、二子玉二子玉川行った時にさ、鳥吉っていうね、居酒屋なのかな、でところでうなぎがね1000円で売ってたんだけどさ、店入ったらなんか高級感がすごくてさ、すぐ出てきちゃってさ、結局食べないで終わっちゃったんだけど、やっぱうなぎ食べたいなと思って、今年食べてないからさ、土用の丑の日過ぎちゃったけどね、うなぎ食べたいと思って、ちょっと勢力つけたいと思って、で渋谷の駅前にも鳥吉あったわけ。じゃあ鳥吉だと思って、で、駅前に鳥吉入ってったら、またなんか入りづらくて、ダメだな、つって。出てきてさ、鳥吉じゃねえなと思って。で、なんか、他の居酒屋でさ、魚金ってあるんだけど、魚料理メインで、で、日本酒とかもすごい置いてて、いいお店です。ね、魚金ってお店があるんだけど、ここでランチでね、うなぎがあったわけ。1280円。 いいんだけど、ちょっと高いなと思って。大した差じゃないよ。取り押し1000円。魚金1280円。大した差ではないんだけど、ちょっと高いなと思って。どうしようかなと思って。で、そんな時にね、ちょっとふと目が行ったところはさ、磯丸水産。居酒屋ですよ。ねえ、もう言わずと知れた。居酒屋さんで、低価格でね、美味しく食べられる居酒屋ですよ。ここがさ、ランチやってるわけ。海鮮丼とか。だから磯丸水産ってうなぎってやってないんかなと思って。見たらやってるわけ、うな丼。900円。いや、これでいいわと思って。正直、松屋とか、そういうところの、うな丼、850円するわけ。それで、一切り身しかなかったりするわけ。でも、磯丸水産の、そのうな丼は、2切り身ぐらいあるわけ。2切り身つったらあれなんだけど、結構大きめなやつを4つぐらいに切ってるわけ。だから、松屋とかの 1.5 倍から下手すりゃ2倍ぐらいの大きさあるわけ。うなぎが。それで900円だからさ。これいいなと思って。で、まあ、どこのね、うなぎかわかりませんよ。出どころは。でも、まあまあいいだろうと思って。で、磯丸水産入ってさ。そんで、うな丼食べてさ。うまいうまいと思って。そんな、ふっくら柔らか、すげえ美味しいっていうほどのうなぎではないよ。特上とかじゃないんだからさ。だけど900円食べられるうなぎで考えたらもう十分すぎるねと思って。で、大盛りもできたんだけど、お米。まあ、大盛りにする必要もないね。やっぱ丼飯で普通に来るから。だからね、磯丸水産のうな丼、900円。まあ、税込みで990円ぐらいなんだけど。意外とおすすめ。なので、お昼、ね、なんかオフィスの近くとか、磯丸水産とかあったらね、うなぎ食べたいなとか思ったら、意外と、磯丸水産のうなぎは狙い目かもしれんね。昔はね、俺ね、うなぎ、あんま得意じゃなかったんだけどさ、好きじゃなかったの。タレの味も甘いし、なんか、うなぎも、なんか、小骨がいっぱいあってさ、喉に引っかかるし、好きじゃなかったんだけど。もう小骨とか気にならない歳じゃない？おじさんだからさ。喉も強くなって。赤ちゃんのね、喉じゃないんだからさ。だからね、そんなんで、うなぎ好きになったんだよね。ここ数年で。数年っていうか、ここ10年ぐらい。だからね、うなぎ来るとね、食べたくなっちゃうんだけど。もう一回うちの日あるんでしょ。だからもう一回ぐらいうなぎ。いや、そんな贅沢だな。まあ、明日、スロットで勝ったら。ね、ちょっとうなぎでもね、奮発してね、また食べたいと思いますけど。食べられないんじゃないか？もうもやししか食べられないんじゃないか？俺は。そのぐらいね、ケツの毛まで抜かれるぐらいのね、負け方しそうで怖いんですけどもね。まあ、そんなところでございました。じゃあ、あとはですね、そうだね。他はね、前の職場の人とね、ちょっと飯行って、数人で。恵比寿で。おしゃれだね。ちょっと久しぶりに、そんなのがあったかな。なんだかんだ、ね。前の職場の人とも。まあ、どの職場の人ともね、なんだろう。円満に。ね、仕事はまず円満に辞めてますから、私ね。それだし、まあ、人間関係はね、結構、よくしてるので、一応、仕事を辞めた後でもね、こうやって集まってね、飲めるというか、食事ができるというか、まあ、そんなね、ちょっと感じはしておいてよかったなっていうところでね、久しぶりに、ちょっと人にね、会って、まあ、よかったなと思って。まあ、定期的にね、コロナって言われて、なかなか出歩けなかったりとか人に会えなかったりするところもあるけど、やっぱ、人に会ったりとか喋んないと、塞ぎ込んじゃうところはあるからね。 まあ、ちょっと気分転換にね、そういう席を設けてもらえたら、ね、あとまあこちらで設けてもね、いいかなと思いますから。まあ、そんな感じでしたね。うん。で、帰りに結局なんか、23時ぐらいまで飲んで、で、その後別れて、で、駅、渋谷駅で一回降りるね、やつがいるから、一緒にね、渋谷駅でラーメン食べて、替え玉ね、二つしちゃったりとかして、また太っちゃうとか思いながらね、深夜にね、豚骨ラーメン食べちゃうみたいな。まあ、そんな生活ね、しておりましたけどもね、でもスロットしてるか寝てるか飲んでるみたいな。本当のダメな人間の典型ですけども何かみたいなね。そんなんしておりましたね。まあ、それが今週かな。あとはね、宮下公園。皆さん知ってますか？渋谷に宮下公園ってあるんだけど、まあ、あったと言った方が正しいのかな。もともとあったんだけど、一回その開発とかで、都市開発とかの関係で、宮下公園なくなって、で、そこに新しく、もう一回宮下公園作ろうみたいなのがあって、で、それが、7月じゃない、7月28とかかな、に、オープンしまして。まあ、宮下パークっていうね、まあまあまあ、まんま宮下公園なんだけどさ、宮下パークっていうのがオープンして。で、ここには、商業施設とか、あと、飲食店とか、あったりとかして、さらに、公園が屋上にあるらしいのね。でさ、できたからさ、ちょっと行ったわけ、俺。宮下パーク一回ちょっとね、ラジオのネタにでもなるかななんて思って行ったんだけどさ、なんとも言えないね。面白かったらさ、今日のメイントークでね、喋ろうと思ったんだけど、そうでもないなと思って。なんか、失敗しちゃうんじゃないかって、不安になる感じだったんだけどさ、宮下公園のね、もともとあったところにね、宮下パークってできたんだけど、まず入場が、事前予約とかしないと入れないよね。一応当日予約もできるんだけど、現場で。結局は、スルーで入れなくて。普通にそのまま行ってそのまま入れるわけじゃなくて、事前に登録しとくか、その場で受付をして入るかみたいなね。ちょっと二つパターンっていうのは、まあ、登録はしないといけないわけ、一回。で、入場規制してるわけよ。で、入るじゃん。まあ、混んでなかったんだけど、別にね。その日平日だったから。で、入るじゃん。で、お店とかいっぱいあるんだけど、そんなにパッとしたお店もなくて、人もガラガラなわけ。まあ、休みの日だったら違うかもしんないよ。土日とかだったらね、平日行ったからガラガラなのかもしんないけど、人もあんまいないと。で、あと飲食店に関しては、8月の4日から始まるっぽい。だ今日からだね。うん。今8月4日なったので。なので、まあ、そんな感じだったから、飲食店もやってないし、お店も あんまパッとしないしと思って、パッとしないって俺にとってね、結構いいところを集めてるとは思うんだけど、俺があんま知らなかったりするブランドだったりとか、あと知ってるハイブランドとかもあるんだけど、ハイブランドは、宮下公園のところで買うって思ったりすんだよね。だからちょっと怖いなって。って思ったりするんだけど、まあ原宿と渋谷の間ぐらいのところだから宮下公園さ、そう考えるとまあファッション好きの層には刺さるのかな、ちょっとわかりませんけどもね。まあそんなところでございますんで、まあ宮下公園で肝心のじゃあ公園のところはって屋上見てません。なんかお店大したのないなーって、なんか好みのないなーって思いつつ、飲食店やってるかなーと思って、あ、飲食店まだやってないんだ、帰ろってなっちゃって、屋上行けば公園があったのにね、ちょっと行かないで終わっちゃったからね、ちょっと近々公園の方も見てこようと思っておりますね。メインだからね、公園ね。公園だったらなんかフットサルのところだったりとか、 ボルダリングができるところだったりとかあるらしいの。俺なんかそういう施設しかないのかなと思ったんだけど、ちゃんと公園っぽくなってるらしいから、ちょっとね、屋上もね、見て、散歩したいなと。ね、代々木公園散歩したりとか、ね、宮下公園散歩したりとか、そんなね、うん、ところでね、私、ちょっと無職のこの時代をね、生き抜いていこうかと思っておりますね、コーヒー片手にね、うん、ちょっと散歩したいななんて、そんなことをちょっと思っておりますよと。そんな感じ。まあ、そんなんで、まあ、宮下パーク、宮下公園ね、オープンしましたよって話。で、飲食店もね、まあ、今日、まあ、ポッドキャストね、配信してる日だったらもうね、すでに、オープンしてるかと思いますんで、まあ、ちょっと行ってみるとね、いいんじゃないかなと。高い店だけじゃないから、普通にマックとかも入ってるから、フードコートみたいなところだったら。だから全然ね、行けるんじゃないかなとね、思いますんで。学生さんもね、ぜひ行ってみてくださいなというところでございますと。そんな感じでしょうか。そうだね。あとは今日はもう、ね、話したいことは話したかなと思いますんで、今日この辺で終わりにしたいと思います。で、来週はですね、8月の10日、月曜日、また22時からね、やっていきたいと思います。山の日ということでね。まあ、関係ないんだけど、山の日だろうが何の日だろうがね、私はいつもお休みですから。そろそろ、就職活動をしなさいよって話もあるんだけども。そうだね。そろそろ、始めないといけないなと思ってんですけど、8月19日に、ハローワーク行く予定があるので、ちょっとその日かな、ぐらいから、探し始めようかなと思うので、それまでは、お盆休みということで。夏休みということで。なんだか理由つけて休もうとしてんだお前は、みたいなね。まあ、ありますけどもね。まあ、そんな感じでございます。で、もう今週、まあ、来週と、ちょっと予定が結構入ってんで、すでにね。まあ、今日はね、パソコン届くし、明日は、またちょっと一つあるし、週末はまた一つあるし、と考えるとね、いろいろとやることがありまして、忙しい一週間になるかなと思いますんでね。またその辺のお話はね、来週お話できたらなと思っております。最初ちょっとね、出かける用事がいくつかあって、アクティブなね、お話できるかなと思いますから。やっぱね、コロナは良くない。家にもともとね、こもるタイプだけどさ、引きこもりだからね、言ったらね。でも、やっぱダメだわ。家こもってると本当に。なんか陰陰滅々としちゃうのは絶対あるね。その、こもんなくていい中でこもってるからいいわけであって。やっぱこもんなくちゃいけなくてこもってるのって、精神的にはあんま良くないなって、ちょっとね、思う昨今でございますけどもね。なんで明日もね、パソコン受け取ったらその足でねスロット行けるように頑張りたいと思いますんで、そこ頑張るなっつって、朝ごはんだけ食べ行きゃいいじゃんっつってね、カフェ巡りしなよみたいな、モーニングカフェ巡り毎日違う店でやったらみたいなね、ありますけどもね、それいいじゃんみたいな、そっちの方がいいかもしれんね。スロットね、3万負けたと思って、3万4万負けたと思ってね、100日毎日カフェで朝ごはん食べるみたいな、できるからね、全然ね、そういうのもありな気しますけどもね。まあ、どうなるんでしょうかね。未来はね、神のみぞ知るっつってね、そんなことねえだろうっつって、お前はスロットしか行かねえだろうっつってね、もうみんなが思ってるところありますけどもね、どうなるんでしょうか。その辺のお話もね、来週したいと思っております。じゃあそんなわけでね、今日もね、長いお時間でちょっとお話ししてしまいましたけども、最後までね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。